こんにちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です。
はい、今日はね、はい、あの株式市場の、ね、専門家の大先輩の方にお話を伺うということで、非常に楽しみにしております。
そうですね、
まあ、日経平均でいうとね、はい、2万2000円になかなか届かないというような、そういう動きなんですよね。
近づいてるんですけど ね、
で2万2000円っていつからないのかなと思ったら、ちょうど2月末、はい、2月末の取引時間中に2万2000円という水準があったんですけど、そこからだいたいもう1ヶ月半ないという形なんですが、あのテクニカルの方にものすごくお詳しい、はい、あの第一人者の方をお迎えしてますんで、非常にこれ楽しみにしております。
はい、それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りします。それでは鎌田さんに今週を振り返って来週への展望をお願いします。
来週はこれ日米首脳会談がやはりございますよね。
17日から
日米首脳会談、これで今あの国会が荒れてる中での日米首脳会談、どういう形で国民の支持率を上げるかということを、こう総理大臣の立場になって考えてみるということですよね。
はい、
そうするとやっぱり北朝鮮問題において、拉致被害者を、これ、なんとか忘れずに、ここをアピールするっていうのは、やはりこれ、一番最初に力点が置かれるところだと思います。
はい、
アメリカと北朝鮮の間で、言い方悪いかもしれませんけれどもね、勝手に話を進めて、拉致被害者が日本に戻ってこないなんていうような状況を作ったら、これはもう日本の政治家として失格ということになりますので、そこはもう力を入れるということになろうかと思います。
はい、
それに加えて、通商問題、トランプ大統領が、まあ、通商問題について、まあ、いろんな、商談を進めるときの、まあ、乱暴な社長のような感じで、あの、トランプ大統領がいらっしゃるわけですけど、そこで、関係が比較的いいとされる日本がどのような対応をするか、その通商問題においての、日本が、まあ、こんなことをアメリカのためにはやるよというようなこと、その提示があった場合は、株式市場の個別物色の、個別企業物色の材料になるというようなこともあり得るかと思います。
はい、あのトランプさんの発言で、マーケット日々動いてますが、うん、今日は TPP 復帰検討、ね、という話もありますね。
これはあの日本や世界にとってみるとプラスの材料で、だけど何言うか分かんないですねそれいきなりその TPP を今度は検討ということなんですが、もう予想がつかないんで、あまりこれおそらくトランプ発言というのを予想すること自体は意味がないかもしれませんね。そういう状況の中で、来週の経済指標としては、フィラデルフィア連銀とニューヨーク連銀のあの製造業に対するアンケート調査、こちらの結果、4月の調査ですからね、比較的新しい企業心理を示すものとしてデータに注目したいと思います。
はい、
3月の ISM の製造業調査ですとね、輸入で規制がかかると値段が上がるかもしれないということで、材料を買い急ぐような動きというのが、これ企業経営者から聞かれていたんですね。こう実際に行動として、それでその状況で、今回4月の調査の段階でどういう状況になってるか、ちょっと3月に買い急ぎすぎて在庫が溜まってるなとか、そういう状況があるのかどうかですとかね、こう来週の経済指標の中ではこの、アメリカの企業心理を測るデータに注目してみたいなと思ってます。
さて、この後は本日のゲストの方をお招きいたします。さて、本日は市場分析をされて40数年のこの方、荒野博さんをお迎えいたしました。荒野さん、こんにちは。
アランです。こんにちは。
よろしくお願い
いたします。さて、アラノさんには毎週毎月ですね、第2金曜日ご出演いただいています。はい、今日もオプション SQ がございました。結果を受けていかがでしたでしょうか、アラノさん。
2月中旬ってのは2月の月間安値。
はい、
3月中旬ってのは3月の月間高値。 で今日なんですよね、
はい、
で来月の今頃多分株価もしかしたら戻り相場じゃなくて本格的な上昇に転じてるかもしれないというようなお話を今日はしたいと思うんですね、
はい、
で3月26日これザラバ安値が2万300円台だった、うん、でその時 のドル円相場って104円の60銭で、
はい、
円の高値と株価の安値ってのは16年以降必ず同じに置くんですよ。ということは3月26日で今回の株の安値と円の高値はおそらくつけたろうと、うん、と例えば去年の4月安値の後とか去年の9月安値の後っていうのは一気に円安が進んだんですよ、で円安株高が同時に進む、
はい、
で4月の時は1ヶ月で6円以上円安する、うん、で株価も上がったわけですよね、
はい、
ところが今回ですね円は高値をつけたんだけども、うん、その104円60銭台からやっと3円円安になってきたんですね、うん、ですから本格的にその円安、これ108円を超えればそういうことになると思うんですが、もし108円超えてくれば今度2万2000円固める動きが出てくるんで、とりあえずその来週の日米首脳会談気になるんですけど、円安の方にかけてみるっていうのが連休挟んで起こってくる、で108円がなぜ重要かっていうと、去年ですね、はい、24時間取引でも108円終わったのは1日しかないんです。
あ、そうなんだ。
9月8日、と今回は2月14日から108円超えてないんですよ、ってことも108円定着してる、定着しちゃってる、
ね、壁になっちゃってる、
結局105、108円、去年は108、110円が円高の価格帯だった、ね、今105、108円、とね、この108円を抜けるとものすごい株価にインパクト与える、で今週はですね、今足元を引けた後ぐらいが107円の50銭台つけたんですけど、でこれが実は今週の円の高値な、あ、円の安値な、
はいはい、
で106円60銭台が円の高値、と106円60銭107円50銭で静かな動きだったんですね。
あの幅としては1円ぐらいだった
んです、週間で1円ですから、今までのように動いてない、とこれで固めてもう106円は割らないってことになると、もう株価上に行くしかないじゃないですか、だからその方向性が今出始めてる、で106円と107円の今週の 1円の動きの中で日経平均の安値の平均取ると2万1500円台です、そうすると2万300円で安値つけたんだけど、足元から先については2万1500円がかなり抵抗力のある下値、と今2万1500円2万2000円のレンジだと思うんですが、これを上に突き破るためにはやっぱり108円台、だから107円を固めて108円台という流れになる、そうすると2万2000円と2万2000円乗るとですね、例えば3ヶ月移動平均とか100日移動平均を超えてくるんですよ、とこれはもう本格的なその基調として転換点を迎えたということになるんで、まあ来週の注目点は為替が108円を上回るかどうか、
これ戦略としてはですね、108円そして2万2000円、これは同じような体感レベルというような考え方でいいんでしょうかね。
おっしゃる通りで、例えばですね、先ほど2万2000円というのは2月末が最後だとおっしゃいましたよね、実は3月1日から日経平均の PR13 倍1回も超えてないんですよ。
そうなんです。
要するに13倍ってことは2万2000円ちょっとなんですね、約1700円として、そうすると12倍定着しちゃったのはなぜかって言ったら、105円台106円台に1ヶ月半ずっといたわけですよね、で今その為替相場が PR の水準を決めちゃってる、と例えば3月っていうのは1ヶ月の平均が106円なんですよ、と PR12.56倍とか、そういう形になってるんで、108円超えてくるってことは PR13倍 OK ですから、そういう流れになって、まあ、僕はそのタイミングとしては連休前後って言いながら連休明けだと思うんですけども、去年と同じように連休明けは高いみたいなイメージで、それはなぜかっていうとドル円が多分108円超えてるでしょうし、日経平均の3ヶ月平均が底入るんですね、今下向きなんですよ、でこれが連休明けに多分底入って上に向く、そうするともう2万2000円が今度は下値抵抗ラインみたいになってきますから、まあ そういういい相場に変わってく
る、うん、来週すぐに108円2万2000円突破っていうようなそういう相場ではないんですか、
ね、108円いけば起こりますよ。
なるほどなるほど。じゃあ為替をしっかり見なきゃいけないということなんですね。
さっき川さんおっしゃったように108円イコール2万2000円で考えてもらっていいと思うんですよ、うん、あるいは107円台の上の方で定着すればそれでも2万2000円は突っかけるかもしれないです。ただ今週の火曜日と今日の2万1900円台は、うん、あれは単なる買い戻しですから、はい、あの基調が変わった時のその、なんていうか腰の入った株の買いじゃないんで、うん、それはあの別の取り扱いで、
新しい評価の下で新しく日本株を増やしていこうというようなそういう勢いになるためにはもうちょっとあの為替のあの108円乗せとかそういうのが必要になる、
ね、いいことには先週あの現物と先物合わせると4000数百億円買い越してるんですね、
はい、
これ1月の第1週以来なんですね、うん、1月第1週って 2日間で6800回、
はいはい、
で要するにこれがもし続く、うん、これが続くってことは海外勢は円安でないと買い越さないんですよ、
うん、
ということは円安で海外勢の大幅買い越しがセットでくればもう株上がるに決まってるわけですから、だからおそらく今週もあの株価の動きから見ると海外勢買い越してると思われるんですね、と例えば、去年 の, あの9月から11月って8週間連続買い越してるわけですよ、
はい、
しかも大幅に、合わせると4兆円ぐらい買い越してあるんですね。だその流れがもしできたとすれば、それはもしかしたら想定外の株高ってことはあり得る。
なるほど、うん、来週の前半ぐらいに107円80銭ぐらいになるっていうと、もっと自信を持って海外投資家が日本株を増やすような動きが、来週あたり見られて、そうするとまあ2ヶ月3ヶ月ぐらいの単位での1、3月期の海外投資家の売り越しに対応するような形での買い越しというような、うん、そんな絵も描
かれます。9兆円かかどうかわかりませんけどとりあえず3兆円4兆円をその1ヶ月か1ヶ月半で買い越す流れになれば、それは日経平均というのは1000円2000円台で上がりますんで、まあその2万4100円までいくかどうかわかりませんけど、とりあえず僕自身は今の僕自身のシナリオでは円安株高海外勢の大幅買い越しっていうこれがセット で特に円安と海外勢の大幅買い越しってこれ日本株上昇のある意味で勝利の方程式ですから、
はい、
これがセットになるっていう前提が当たればそれは株は上がりますよね。
すでにあのテクニカルで見ると短期の移動平均線などはもうすでに反転しているというような流れですね、
来週ですね50日移動平均が上向きに転じるんですね、
はい、
で50日って多分今2万1700円ぐらいだ700円だと思うんで、それ多分抜いてきたんですよ、
うん、
と僕が3ヶ月というのは60日ですから、10日後には同じことが起こるわけですね、
うん、
だからそれがちょうど連休明けなんですね、
はいはい、
条件が揃ってくるということですね、うんう
ん、ちょっと振り返ってこれですね200日線ってよく見るじゃないですか、はい、その200日線が上向きのままだったというようなことって、はいうん、何らかの効果ってあったんでしょうかね。これ
結局あの52周線とか例えば1年移動平均でもいいんですが、うん、その2つの長期線だけはまだ上向きなんですよ、これは効果ありですよね。だからそのなんですかね、チャートで言えば、うん、ヒゲでこう覗くだけですぐ戻るわけじゃないですか、
う
ん、だからその下値支持線としては200日線はものすごい意味があったと、
うん、
いうことですよね、
はい、であのボラティリティなど見てましても日経ボラティリティインデックスも20を割り込んできたということで今日は19台ぐらいでしたね。
結局その株が下落の象徴的な動きっていうのは空売り比率とボラの高さじゃないですか、
はい、
その2つとも今落ち着いてきてるわけですよ、で空売り比率の5日移動平均で見ると今週の平均は1月の下旬以来なんです。1月の下旬っていうのはまだ2万3000台の頃以来ですから、
はい、
これ落ち着いてきましたと。それからおっしゃったようにボラがその20切ってきましたと、とこの前1ヶ月前ですかね空売り比率とボラをかけてというその弱気市場か強気市場かって見るとそのどうやら弱気市場から脱するっていうことは底根圏から脱するような動きになってきてるんで、これも多分ただ来週の日米首脳会談って終わった後円高に行く懸念が消えないんですよ。
あ、そうなんですかね、
あのだいたい日米首脳会談の後はそれまでは円安でも円高になっちゃったりする場合が多いんで、だそれはちょっと気をつけなきゃいけないんで、来週あんまり 行動できないかもしれない。
これはマーケットで、この会談の内容っていうのをどこをどう見るのかっていうのが難しい部分がありますかね。
ありますね。だから終わってみないとマーケットの反応自体が読めない。同じ材料でももしかしたら円高に触れるのか円安に触れるのかっていうのも今の段階ではわからない、
はい、
ですから来週会談が終わってから、うん、そうするとその為替の動きを見ながら、107円の後半を固める動きになれば、うん、もう僕は株買っていいと思うんです
か、はい、為替市場っていうのはその動き自体が出た動きが出たところにそれに乗るっていう人が結構多くいらっしゃるわけですから、
圧倒的に多いですよね。
ね、うん、株の場合はこの全体が動いてるときに逆張りっていうような形で、はい、対応するっていう人って、それなりの成果を収める時代ってあるかと思うんですよ。でも為替相場で逆張りばっかりやっててもこれ効率は悪いんでしょうね。これ
結局アメリカの雇用統計が出るとき、うん、1分で2円ぐらい上下に動くじゃないですか、うん、最初上に動いたと思ったら下にストーンといったりですね、だから分かんないんですよ。
日米首脳会談の他にも来週は先ほど鎌田さんの話もありました、はい、経済指標も為替を動かしうる、経済指標も多く出てきますよね。
金利差とかアメリカの経済指標ってこのところ為替相場に全く影響ないじゃないですか。もうとにかく貿易摩擦と地政学リスクに行っちゃってるわけで、だからそういう形でいけば為替がその経済指標で動くようになればそれはそのドル高の方向に動くことってのは十分あり得るんで、
その分少し読みやすくなるってこともあるでしょうかね。
さて本日ご出演の荒野さんの分析資料ですが、無料でご提供しております。番組ホームページからダウンロードできるようになっておりますので、皆様この機会にどうぞご活用ください。また本日番組にご出演いただいた荒野さんのメルマガ、皆さんご存知の荒野博のテクニカルルームからは FX オンから好評配信中です。40数年の市場分析の経験を生かされまして、流れや変化、転換点を的確に捉え、投資家の皆さんの指針となるよう日々配信されていらっしゃいます。価格は月額4500円です。荒野さんの荒野博のテクニカルルームからで皆さんトレード成果を上げていきましょう。詳しくは番組ホームページ右のゴゴちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。
このテクニカル指標というのは、この知識を身につけているだけではなくて、この時にはこのテクニカル指標が効くというようなその選び方っていうのが、やっぱりこれは大切なんですね。はい、それに対して、荒野さんが、もうね、40年以上の経験をもとに、メルマガで教えてくれるというような部分。それで本日は、この番組ホームページから分析資料がダウンロードできるということなんですね。
ぜひ皆さんご活用になってください。本日のゲストは荒野博さんでした。荒野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺います。鎌田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、また来週。この番組は投資家の英知を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。